運命の人と出会う30の方法。その1、幸せになるために自分に最高の人を見つける。自分にとって最高のベストパートナーを見つけることは世界中の男性女性の願いであります。自分にとって一番ぴったり合う人と結婚できればこんなに幸せなことはありません。みんな幸せになるために最高の出会いを待ち望んでいるのです。ここではそんな素敵な人と巡り合うコツを紹介します。ただ手当たり次第に好きな人を選ぶのではなく、結婚を通してそれ以後の人生を通じた長いお付き合いができる人の見つけ方です。実はこれにはコツがあるのです。人間は無意識に自分に最高の人を見つけるコツを知っています。しかしあえて本書ではっきり活字にして表現することでより的を絞りやすくなると確信しています。難しいことはありません。ただ今まで見逃していた点に気づいたり思い出したりするだけでいいのです。ぜひ幸せになってほしいと願っています。幸せになるために自分にとって最高の人と巡り合いましょう。幸せになるために自分にとって最高の人と出会う。運命の人と出会う30の方法。その2、ありのままの自分を受け入れてくれる人を見つける。本当に好きな人と巡り合うコツはこの一言につきます。ありのままの自分を受け入れてくれる人。これが一番大切なのです。とにもかくにもありのままの自分を受け入れてくれる人が自分にとって最高の人です。誤解しないでいただきたいのは、ありのままの自分を受け入れてくれる人であり、自分の言うことを聞いてくれる人ではありません。ここに気をつけましょう。人生の短い時間ではなく、長い時間を通してお互いがうまくやっていくには、ありのままの自分を受け入れてくれる人が適切です。この前提条件が何より大切です。世の中にはいろいろな人がいますから、ただでさえ自分と合う人と出会うのは難しいものです。しかし、どこかに自分を受け入れてくれる人はいます。その人と一緒にいると、本来あるべきいつもの自分でいられるし、言いたいことも何でも言えます。コミュニケーションが自然に取れ、トラブルもとても解決しやすくなります。ありのままの自分を受け入れてくれる人は、ルックスだの、身長だの、関係がありません。街中で欲美女と野獣のような不釣り合いなカップルを目にします。そんなカップルになぜ付き合うことになったのと聞くと、決まって一緒にいて楽だからという答えが返ってきます。これはお互いがありのままの自分でいられている証拠です。見た目のルックスでお互いが惹かれ合ったのではなく、ありのままの自分でいられて楽だから付き合うことになったのです。楽だと言って侮ってはいけません。短いお付き合いではなく長いお付き合い、結婚を含めどれだけ楽にお付き合いができるかがキーポイントです。楽にお付き合いできているカップルはありのままの自分でいられるので関係がうまくいきます。自分にとってどんな人が最高なのかというと、ありのままの自分を受け入れてくれる人のことだったのです。ありのままの自分を受け入れてくれる人を見つける。運命の人と出会う30の方法。その3、駆け引きのテクニックを使っても関係は長続きしない。駆け引きのテクニックを使って相手を捕まえても2人の関係はすぐ崩れます。人間の内面を無視したテクニックだけに頼ると、初めは良くても長くは続きません。世間では男性を誘惑するためのテクニックというのがあります。好きな人とうまくやっていくためにテクニックがあっては疲れます。こういうテクニックは自分を偽ることで相手の心を操ろうとする手段です。そんな方法を使ってしまうのは自分に自信がないからです。あなたが胸を張って生きていると言えるなら、自分の望みを達成するために自分を偽る必要はありません。恋愛ゲームをしてみたり、本当の自分を偽ったり、隠して演技することはないのです。あなたが人の心を操ろうとして本来の自分を隠して嘘の顔を見せている女性を他の人はどう思うでしょうか。それこそ仮女、嫌な女、性悪の女と思われます。あなたの動機や気持ちがどれほど純粋でも、誤った方法に従って行動してはこのように見られるのです。正しい相手を見つける知恵はあって構いません。しかしテクニックは自分を偽ることになるため使うのはやめましょう。駆け引きのテクニックで捕まえるのはやめる。運命の人と出会う30の方法。その4、恋愛ゲームはやめて真面目なお付き合いをする。恋愛ゲームは遊びや娯楽などと同じです。遊びや娯楽ではうまくやっていくために戦略、戦術、トリックが必要です。真剣に将来の相手を探しているなら、今すぐ恋愛ゲームはやめることです。恋愛を一時的な楽しみとして割り切っているならいいのです。遊びと割り切る付き合いも世の中にはあります。軽い気持ちで付き合うと別れる時も軽い気持ちになるでしょう。そうしたければそうした恋愛もありです。しかし運命の人を探すなら遊びはよくありません。長いお付き合いを考えている人に対してゲームという考え方は失礼です。恋愛ゲームと考えるのをやめて、真面目なお付き合いを心がけるようにしましょう。愛を持ったお付き合いを求めるとき、真面目さ、真剣さ、誠実さは相手に感動を与えます。真剣にプレゼントを考えたり、真面目に話をしたり、誠実に相手と接したりです。真剣さ、真面目さ、誠実さは本当に好きな人と巡り合うために大切なことなのです。恋愛ゲームはやめて、真面目なお付き合いをする。運命の人と出会う30の方法。その後、自分がリラックスできる人を見つける。相手がどれだけ自分に合っているのかどうかは、どれだけ自分がリラックスできているかでわかります。相手が自分にぴったりであるほど、こちらも自然とリラックスできます。出会った当初は多少の興奮はありますが、ある程度日を置くとだんだんリラックスができるようになります。最終的に沈黙を楽しめるようになれば合格です。語らずとも語れるようになるというのは、なかなか普通の人との関係ではできません。沈黙まで楽しめる人間関係というのは、男女間に限らず全ての人間関係において大切なことです。自分のリラックス度で相手との相性が分かってくるのです。どれだけリラックスできるかで判断する。運命の人と出会う30の方法。その6、正直な人とはお付き合いがうまくいく。長いお付き合いをするにあたり大切なことがあります。相手が正直者であるかどうかをきちんと知ることです。あなたにだけ正直というのでは不合格です。根っからの正直者であることがいい男性、いい女性です。もしあなただけに正直な人でも他の人に嘘をつくなら、いずれあなたも嘘を言われる対象になります。人間がどれだけ正直でいられるかは生まれや育ちで大きく影響を与えますが、逆を言えば正直者は育ちの良い方です。嘘をつく必要のない環境で育ち、嘘をつかない友人を持っているため、いつの間にか正直が当たり前になってしまったのです。それに嘘をつかない人は発言に合った行動や考え方を持っていますから、スムーズにコミュニケーションが取れます。嘘をつかないということだけで友人関係や仕事上でも信頼され、余計に好循環になります。正直な方はそれだけで人格が高く評価されるのです。あなたが相手を知って自分に合っているかどうかは、正直者であるかどうかで判断しましょう。 もちろん大前提としてあなたも正直者であることが大切です。正直な人と付き合う。運命の人と出会う30の方法。その7。きちんと自分の気持ちを伝えよう。もし誰かを好きになったら自分の心に正直に行動しましょう。相手に対して素直に好きである気持ちを伝えることです。メール、手紙、電話、口で直接伝えることでも構いません。お付き合いの始まりはまず自分が好きであることを伝えることから始まります。自分の気持ちを伝えなければ相手はあなたの気持ちがわかりません。気持ちを伝えることには積極的になっていいのです。相手から告白されるまで待っているというのではいけません。そんなことをしていたらおばあさんになります。本当に好きな人と一緒になるために積極的にアプローチしていいのです。誰も自分のことを好きになってくれる人がいると嬉しいものです。自分のことを好きになってくれる人とはもっと仲良くなりたいなと思います。好意を持ってくれている人に好意を持ってしまうものなのです。好きであることを伝える。運命の人と出会う30の方法。その8。深い関係になる前に相手のことをよく知ることが必要。初めの2、3回のデートでは相手がどんな人なのかを知り、さらに交友を深めていくべきかどうかを判断する重要な時期です。この時に自分の話より相手の話によく耳を傾けることが必要です。初めの2、3回のデートでは話はするより聞くことに重点を置きましょう。できるだけたわいない会話から相手の人格や性格、これまでのことやこれからのことなど積極的に相手を知ることが大切です。男女の関係において無知は幸福をもたらしてくれません。あなたが相手について知らないことは将来あなたを傷つけることになるかもしれないことも十分にあり得ます。そうならないためにも相手のことをよく知っておくことが大切です。深い関係はそれからです。このままこの人と交際を深めていくべきかどうかは相手を知ってからにしましょう。相手のことをよく知る。運命の人と出会う30の方法。その9。人生全般に対してポジティブな人とは一緒にいて楽しくなる。人生全般に対してポジティブな人とは一緒にいて楽しくなります。いい人格を持った人はあなたのことや人生や仕事など良いところばかりに目を向けることができます。人間を大きく分けるとポジティブな人間とネガティブな人間の2種類になると言われます。ではあなたが自分の人生を一緒に歩んでいきたいなと思う人はどちらですか？このように問われるとポジティブな人と付き合いたいと誰もが答えます。事実ポジティブな人はモテる人なのです。これはあなたにも当てはまることです。相手にとって理想的な人になりたければあなたの方こそポジティブになることなのです。人間には同士同士が集まる習性があります。暗い人は暗い人と友人になり、明るい人は明るい人と友人になります。ということはあなたがポジティブになればポジティブな人と仲良くなりやすくなるということです。自分とそっくりの明るい人とは一緒にいて心地よく感じます。こうした人生を送るためにはまずはあなたから先にポジティブになればいいのです。ポジティブな人と付き合うためにまず自分がポジティブになる。運命の人と出会う30の方法。その10。パートナーに求めることは財布の大きさではなく心の大きさ。どんなに財布が大きくても心の狭い人とは付き合わないようにしましょう。財布が大きくても心が狭いといずれうまくいかなくなります。財布の大きさは物質的な豊かさは満たしてくれますが、精神的な豊かさを満たしてくれるとは限りません。どれだけ自分が幸せであるかどうかはお財布の中で感じることではありません。心で感じることです。大切なことは相手があなたに対して物質的なものではなく精神的なものをどれだけ与えることができるかです。人間の本当の幸せは物質的豊かさではなく精神的豊かさで決まります。財布の大きさより心の大きさで相手を選ぶ。運命の人と出会う30の方法。その11。体の結びつきより心の結びつきを優先させる。相手のことをよく知らないうちに肉体関係を持ってしまい後から悔やむという失敗は多くの男女が経験することです。よく知らないうちは1ヶ月、3ヶ月という期間を意味しているのではありません。どれだけ2人の心が通じ合い理解し合い仲良くなっているかということです。確かに体を通じて愛し合うというのはお互いの存在を確かめ合う方法の一つです。正しい相手との場合はそれによって2人の結びつきはより強くなります。特に若い人に多いことなのですが、一時的な体の欲求を満たすため往々にしてセックスに走りがちです。自分を安売りしないことです。恋は盲目と言いますが、この場合は恋というより欲望です。自分を大切にして肉体的に深い仲になる前に精神的に深い仲になることの方がよほど大切です。基本的に肉体的な関係は遅くても何の問題もありません。コミュニケーションがしっかり取れてお互いが思い合っているなら肉体関係は後回しにする方がプラスに働くのです。肉体関係はお互いのことをよく理解した上で初めて行うことなのです。体の結びつきより心の結びつきを優先させる。運命の人と出会う30の方法。その12。相手が求めているものはあなたなのか、それともあなたの肉なのか。街を歩いていると肌を露出して注目を集めようとするファッションを見かけます。胸元が大きく開いた T シャツや下着が見えそうなくらいのミニスカートです。彼女たちの中には自分の武器だと思っている人がいます。確かに男性たちを釣るためには絶好の武器になります。しかしそんな肉体的な武器を使って好きな人を手に入れようとするほど悲しい行動はありません。肉体的な武器を使うのは知性も品もいりません。それだけで男たちは群がってきます。しかし目を覚ましましょう。男たちが求めているものはあなたではなくあなたの肉です。お腹を空かせた犬の前に肉をちらつかせれば犬は尻尾を振って飛びついてきます。それであなたは犬に好かれているとでも思っているのですか？とんでもない。犬が求めているものはあなたではなくあなたの肉です。目を覚ましましょう。好きな人を手に入れるために間違っても絶対にしてはいけないことは自分の性を武器にしてしまうことです。性を武器にして付き合う関係ほど心のこもっていない薄い関係はありません。心より体を優先させてしまうと相手のことを薄く感じてしまうのです。間違っても初対面で突然エッチなんてしないことです。お腹を空かせた犬は食べるだけ食べてしまえばグーグーと寝てしまうのです。自分の性を武器にしないようにする。運命の人と出会う30の方法。その13。本当の自分とは違う自分のように見せないこと。虚栄心という言葉を聞いたことがありますか？人間誰もが自分をよく見せたい欲があり、いつもの自分以上に見せようと偽ってしまう心のことです。見栄を張るということです。 大切な人とのお付き合いではできるだけありのままの自分で接しましょう。本当の自分とは違う自分を見せるようなことは避けるべきです。いつもの自分を偽って違う自分に見せてしまっては後から大変になります。いつも以上に良い自分を見せているといつかいつも通りの自分であるときに大変がっかりされます。ありのままの自分でいることです。おしゃれをしたり可愛く見せたりすることもたまにはいいのです。たまにはいいのですが、いつも以上の自分を見せることが癖になっていると後から疲れてしまうのです。いつも通りの自分で接する。運命の人と出会う30の方法。その14。人の心は愛が欲しくていつもお腹を空かしている。人間の心はいつもお腹を空かしています。愛が欲しくてたまらず、心はいつもお腹を空かしているのです。生まれてからこれまでに自分の心の中にどれだけたくさんの愛情を注ぎ込んできましたか。人間が生きていくためには食べ物を食べないと成長できないように心が健全に育っていくには愛が必要です。心が生きていくためには愛が必要不可欠なのです。にもかかわらず今の社会は愛に触れる機会が昔と比べ少なくなってきています。テレビゲームの普及により家にこもりきりの人もいます。核家族化が進みおじいちゃんおばあちゃんと暮らしている人は少なくなっています。男性も女性も仕事で家におらず寂しがっている子供も増えています。昔と比べると今はたくさんのストレスに満ち人間関係も薄くなってきています。そのためほとんどの人が愛の欠乏症になっています。愛が欲しくてたまらないのです。あなたに限らずみんな愛情とそれに伴った安心を欲しがっています。相手もあなたと同じような気持ちでいることを分かってあげましょう。相手を愛すれば愛するほど相手を理解してあげればあげるほど相手も不安がなくなり心を開いて接してくるようになります。愛が欲しいのは自分だけでなく相手も欲しがっていることを理解できれば愛情のやり取りがスムーズにできるようになります。相手の心に愛情をプレゼントする。運命の人と出会う30の方法。その15。好きな人には自分の素直な気持ちを伝える。愛情に満ちたお付き合いがしたければ素直な人と付き合うことです。素直な人と付き合いあなたも素直になることです。素直になるほど自分の気持ちを正確に伝えることができるようになります。言葉によるコミュニケーションは素直であることにつきます。濁りのない気持ちから発せられた言葉は相手にとっても気持ちの良いものです。素直な言葉は飾りのない短い言葉でも相手の心に響き渡ります。本当に大切な言葉には飾りは不要です。どこかに行きたい時には行きたいと言えばいいし、好きな時には好きと言えばいいのです。行きたいかもしれないとか、どちらかといえば好きかもといった曖昧な言葉は全く心に響いてきません。何が言いたいのかわからない。言葉はあやふやにせず自分の気持ちを素直に伝えることです。お付き合いが今までよりずっとうまくいくのです。素直になる。運命の人と出会う30の方法。その16。パートナーの一番大切なポイントは人格。自分とぴったりの人と巡り合うために相手に対して大切なポイントは人格になります。相手を見るのは身長やルックスや学歴より人格を見ることが大切です。見かけが良くてかっこいい人でも内面的な性格が悪かったり変な癖があったりするとがっかりしてしまいます。しかし、基地に富み、冗談が面白くて優しく思いやりがあるなどそんな人格を持った人とは一緒にいたいなと思います。本当に好きな人と長い間うまくやっていくためには外見より中身が大切です。それが人格です。見かけより人格を重視する。運命の人と出会う30の方法。その17。本当に素敵な人には愛情、安心感、元気づけがある。本当に素敵な人かどうか知るためには次の3つがあるかどうかをチェックしてみましょう。愛し合うための大切な3つのポイントです。1、愛情。2、安心感。3、元気づけ。この3つともあるならその人はあなたにとって最高の人です。この3つのポイントは女性だけに限らず男性にとっても大切なポイントです。カップルを成立させるために必要なポイントなのです。まず、1の愛情は恋愛の中心となる感情です。相手が好きだから愛情が生まれ、愛情があるからいつも以上に思いやりも出てきます。お互いがお互いを思いやっているという夫婦のようなカップルになれます。そうすると次の2である安心感が出てきます。いつもこの人といると安心するな、落ち着くなというのは自分にとって一番居心地がいい証拠です。長い人生を歩んでいくには一緒にいる時が一番リラックスでき、安心できる、落ち着くという関係でなければいけません。その上でさらに大切なことは3の元気づけです。いつもの自分以上の力を発揮するために元気づけてもらうと本当に助かります。人間ですから落ち込んでしまうこともあります。そうした時、相手が元気づけてくれる人であると困難を乗り切れます。一緒にいて元気になれます。だからもっと一緒にいたくなります。これが理想的なカップルの状態です。さあ今からこの3つをチェックしてみましょう。本当にこの人が私にとって最高の人なのかを知りたい時、この3つのポイントはいつでも大切です。愛情と安心感と元気づけるを与えてくれるかどうかがポイントなのです。愛情と安心感と元気づけてくれる人と付き合う。運命の人と出会う30の方法。その18。自分に自信のある人を選ぶことが大切。どれだけ自分を大切にしてくれるか。そればかりを気にしていませんか。恋愛関係を結ぶとき、自分を大切にしてくれるかどうかも重要ですが、それ以上に気にしてほしいことがあります。その人が自分をどう思っているかです。自分で自分のことをどう考え、どう扱っているかに注目です。自分を見失った状態であなたに夢中の人とは本当に良い関係を結べるとは限りません。依存になるからです。他人に頼って初めて自分が成立している状態です。まず大切なことは自分に自信を持つことです。人間は自分をたくさん愛すれば愛するほど他人も同じくたくさん愛することができるようになります。自分が存在していることに対する自信がある相手かどうかです。自分が生きていることに意味を見つけている人は行動も考え方もしっかりしています。そういう人とは依存関係にならず対等な関係を結べるのです。自分に自信のある人と付き合う。運命の人と出会う30の方法。その19。愛している人はたくさんいても愛し合う人は一人だけ。浮気をする人とはすぐ別れてしまいましょう。浮気症の男性と付き合うなんてもってのほかです。自分にとってベストな人を選ぶときには自分とだけしか付き合わない人を選びましょう。自分とだけしか付き合わないとは束縛させることではありません。 もちろん相手の友人との付き合いは尊重します。ただ愛している人はたくさんいても愛し合う人は一人だけと考えている人との方がうまく交際ができます。浮気症の人はあなたのことを大切にしてくれません。たくさんの人と愛し合っている人だからです。たくさんの人と愛し合っている人は欲張りな人だとわかります。あなただけに満足せず他にもっといい人と考えている限り遊び人であるのと変わりないのです。本当にあなたのことを大切に思っているなら浮気などしないはずです。あなただけしか付き合わない人を選べばつまらない問題は起きないのです。あなただけとしか付き合わない人と付き合う。運命の人と出会う30の方法。その20。好きだから付き合うのか、寂しいから付き合うのか。私がアメリカ留学の最中、自分の寂しさを紛らすために付き合っているカップルをたくさん目にしてきました。母国を離れ、見知らぬ土地での生活はあまりに寂しく不安なため、紛らすために誰かと付き合っているカップルが多いのです。これは日本人に限ったことではなく、友人の韓国人や中国人など世界に共通した現象でした。大好きだから付き合うというのではなく、一人では辛すぎるから付き合うといえば適切でしょう。人間一人では生きていけないんだな、と改めて思いました。誰かを好きになるということは、今一度自分の心に問いかけてみることです。すると、意外なことに寂しい気持ちを紛らすために付き合っているだけだったりします。自分でも気づいてない場合が多いのです。私が留学を終え、今度は仕事のために上京したとき、同じような現象を目にしました。東京は人間関係が希薄になりやすい、とすぐ分かりました。なんだか表情が乏しく、人間関係に冷たく、自分のことしか考えていない人が多いのです。ある日、私は渋谷を歩いていました。渋谷を歩いていると、たくさんのカップルを目にできます。それは愛に溢れた街だからではなく、寂しい街だからこそ、誰かにすがって、心の穴を埋めようとしている光景に見えたのです。私も、今、付き合っている彼女は同じような現象で私と付き合っているのかな、と思い、ある日聞いてみました。なぜ、いつも一緒にいたがるのか、と尋ねると、寂しいから、と言いました。私は正直、心の中で、やはり、と思いました。少し、がっかりしました。私のことを好きなのではなく、寂しいから好きになってしまっていることが分かったからです。好きだから一緒にいると、寂しいから一緒にいると、が曖昧になっていることがあります。好きだから付き合うのか、寂しいから付き合うのか、ここから付き合いの原点を探る必要があります。寂しいから付き合うのではなく、好きだから付き合う。運命の人と出会う30の方法。その21。向上心のある人と一緒にいると、やる気のパワーをもらうことができる。付き合うなら、向上心のある人と付き合いましょう。向上心のある人は、決まって前向きな人です。今までよりもっと良くしようと考えている人は、行動も考え方も気持ちも健全です。向上心のある人と一緒にいると、こちらまでやる気のパワーをもらえ、お互いに向上し合う関係になれます。向上心のある人と付き合えば、あなたとの関係も向上させることが容易になります。お互い長い人生を通して一緒に向上し合えたら、こんなに嬉しいことはありません。二人が協力して一緒に人生を歩めば、今よりきっとお互いが分かり合える関係になっているはずです。向上心のある人と付き合う。運命の人と出会う30の方法。その22。人間の一番の魅力は心。魅力的な人とは見かけがかっこいい人のことではありません。頭のいい人のことでもなく、運動神経のいい人でもありません。魅力的な人とは心のある人のことです。どれだけ心が輝いているかは、どれだけ魅力的であるかに比例します。魅力的な人には必ず心につながることがたくさんあります。愛情、優しさ、思いやり、親切さ。これらは別々のような感じがしますが、一言で言うと心です。心のない人は愛情もなければ優しさもないし思いやりもないという冷たい人になります。付き合う人を選ぶとき、冷たい人ではなく、できるだけ心の温かい人を選んで間違いはありません。心が温かい人であるほど魅力的であるということです。ロボットが未だ人間にかなわない理由の一つが心を作れないからです。いくらコンピューターで計算が速くても本当に人間が必要とすることは計算の速さではなく心の温かさなのです。心のないロボットは愛情も優しさも思いやりも親切さもありません。ただ命令されたことを実行するだけです。人間とロボットの違いは心があるかないかなのです。人間の一番の魅力が心にある通り、どれだけ相手が魅力的かもまず心から見るようにしましょう。決してお金では買えない人間だからこそ持っている最高の魅力は心なのです。心のある人と付き合う。運命の人と出会う30の方法。その23。縛りつける人は自分のことしか考えていない人。相手のことを尊重できているというのは相手のことを大切にしている証拠です。お互いがお互いのことを思いやっているというのは理想的な状態なのです。であるにもかかわらず、時々相手のすべてをコントロールしたがる人がいます。自分以外の人とは話してはいけない、あなたのことは私が決めるというような人です。これは相手が好きでたまらないがゆえに誰にも取られたくないからそうなってしまったわけです。恥ずかしい話ですが、これは10代の頃の私であります。相手が好きであるゆえに相手のすべてを自分のものにしたいという恥ずかしい経験があります。決して相手が嫌いでそうなったわけではありません。逆に好きだからこそ全部自分がコントロールしたいと思っていたのです。10代のある日のことです。付き合っている人が会社の付き合い上他の人と飲みに行くことになった話が出たとき、つい私は反対してしまいました。本当なら相手の人生なのだから私が決めることではないのに、未熟な私はダメと言ってしまいました。しかし後になって考えると、あの時は悪いことをしたなと反省します。相手を縛りつけたところでそこに本当の幸せがあるかというと、そうではなかったことに気づいたのです。私は自分のことしか考えていない最低の男でした。それからというもの、好きな人を縛りつけるようなことはやめました。野放しと同じ状態です。飼い犬を野放しにしても本当に飼い主との時間が心地いいとき、必ず犬は飼い主の元へ帰ってきます。いくら自由になったからとはいえ、やはり自分のところが居心地いいと感じるならしっかり帰ってきます。もしそのまま帰ってこなければ私より居心地のいいところがあるということです。そんな時には私の愛が足りなかったと反省します。一旦縄を解いた後で自分にとって大切な存在に気づいてもらう方が自由な恋愛ができます。寂しいから付き合うという恋愛にも相手に自由にしてもらう方が冷静になって相手を見ることができるようになります。好きだから付き合うのか、それとも寂しさを紛らすために好きになっているのか。一言で理想的な人と巡り合うと言っても最後には冷静な判断が必要なのです。一時的な性欲に振り回されることではありません。 自分の寂しさに振り回されることでもなく、相手の顔色を伺いながらの恋愛でもありません。相手のことを自分はどう思っているのかという時間を与えるためにも、私はいつも相手を自由にすることにしているのです。決して自分の考えが絶対だと思うのではなく、相手の好きなことややりたいことには遠慮なくいいよというようになりました。相手のすべてをコントロールしては、ただ相手がかわいそうなのです。お互い縛り付けや恋愛は避けるようにする。運命の人と出会う30の方法。その24。同居はラブラブの毎日ではない。生活だ。私は10代の頃に同居を経験したことがあります。好きな人と24時間一緒にいる状態です。その当時、私はまだ学生でしたから、本当に常に一緒にいるという毎日になっていました。起きるとき、寝るとき、食事のとき、お風呂に入るとき、テレビを見るとき、買い物に行くときなど、常に一緒にいる状態でした。一般的に言えば、好きな人と一緒に住むなんて愛情あふれる毎日だろうな、と思われがちですが、実際は生活です。二人でどうやって生活していくのかを二人で考えます。一緒に暮らし始めるとわかりますが、ラブラブだけでは解決できない障害が待っています。起きる時間、寝る時間、食事、テレビのチャンネルなど一人で住めば何も感じないことにストレスを感じるようになります。むしろ一緒に暮らし始めたため仲が悪くなる方が多いのです。私の友人でも一緒に暮らし始めたせいで逆に別れることになったというカップルも少なくありません。時々会って気ままにデートするのとは違い、24時間一緒にいると今まで見えなかった相手の性格や癖などが見えてきます。これが一緒に暮らすことで得られる一番大切なことです。人間誰しも見られたくない一面は必ずあります。欠点とどう付き合っていくかが生活です。欠点があるから別れる。相手の癖が気に入らないから嫌だと反感を持つのではありません。どう相手の癖や欠点と付き合っていくかです。私の場合、なんとか相手との生活を揉めることなく乗り切ることができました。相手に完璧を求めず、むしろ相手の不完全なところとどうやって付き合っていくかを考えていくことが大切なのです。この時に得られた知恵が相手のありのままを受け入れるということです。この本の最初の部分にすでに載せていますが、他人とうまくやっていくにはそれがその人なんだと飲み込んでしまうのです。イライラした時、ムカつくと言ってしまうことがあります。ムカついて吐き出すのではなく、ぐっとこらえて飲み込んでしまうのです。飲み込んで自分の中に吸収し、消化していくのです。最初は時間がかかります。1週間、1ヶ月、時には1年かかることもあります。ゆっくりでいいですから消化していくようにしましょう。相手の良いところも悪いところもその人の個性と思い飲み込んでしまうのです。そうすることで我慢ではなく受け入れられるようになります。いつの間にかありのままを受け入れることができるようになるのです。これが好きな人とうまくやっていく一番のコツです。相手のすべてを飲み込んでしまう。運命の人と出会う30の方法。その25。嫌いなところも好きになろう。長い間好きな人とずっと一緒にいるとだんだん相手にも慣れてきます。付き合い始めた時のドキドキはどこへ行ったのかもう普通になります。その上、今まで見えなかった相手の欠点まで見えてくるようになります。しかし、慣れて相手の嫌なところが見えてくるようになったから別れるというのでは、誰と付き合っても同じです。どんな人であろうと、必ず癖や欠点の一つはあるものです。好きな人と長いお付き合いをしたいと思うなら、嫌いなところも好きになろうと心がけることです。むしろ、癖や欠点こそ可愛いなと思ってしまうことが必要です。人間の個性とは長所だけではありません。癖や欠点も堂々とした個性になります。その個性があって初めてその人になっているのです。癖が治り、欠点がなくなってしまっては、もはやその人でなくなります。癖や欠点があるからこそその人でいられるのです。それを分かってあげましょう。本人でさえ気づいていない癖はその人の味であり魅力でもあるのです。癖や欠点も好きになる。運命の人と出会う30の方法。その26。恋愛では騒ぎがつきもの。公表して開き直ろう。騒がれてこそ恋愛です。騒がれるようにならないと長いお付き合いができるようになりません。長いお付き合いをしていくと友人にも知られ、会社にも知られ、親にも知られるという状態にいつかはなります。その時は一騒ぎになります。あなたはその騒ぎに耐えられるようにならないといけません。好きな人と付き合い、結婚することは考えてみれば当たり前のことですが、噂好きの人間はとりあえず行き騒ぎを起こします。〇〇さんは〇〇さんと付き合ってるんだって。どこで知り合ったのかしら。どうやって口説いたのかしら。こんなことは人ごとでどうでもいいにもかかわらず何かと騒いできます。この騒ぎは恥ずかしがりやすい日本人には辛い傾向にあるようです。できればことを大げさにしたくないと言って最近は結婚式を挙げないケースも多く見られるようになりました。別に自分たちのことですから他人に振り回される必要はありません。結婚式を挙げたいなと思えば挙げてもいいのです。好きな人と付き合っているのだからこそこそしないで堂々としていいのです。騒がれたくないと思うと息苦しい付き合い方になってしまいますから、ここは堂々と公表してしまいましょう。開き直ってしまうのです。こそこそした恋愛から自由な恋愛ができるようになります。付き合っていることを公表する。運命の人と出会う30の方法。その27。育てられる関係になる。恋愛とは一方通行ではありません。お互いがお互いのことを思いやっているという相互のやりとりです。この相互のやりとりができるようになると自然と育てられる関係になっています。自分が相手から学び、相手が自分から学ぶというお互いの成長をお互いが促し合っているということです。こういう関係ができることは、あなたは素敵な人と巡り合えたと言えます。お互いがもっといい関係になれるように心がけていくというのは理想的な状態です。恋愛は一人だけで行っていくものではありません。二人で行うからこそ恋愛が成立するのです。育てられるという関係になる。運命の人と出会う30の方法。その28。友人との付き合いを大切にすると素敵な人と巡り合える。素敵な人と巡り合うコツは友人との付き合いを大切にすることです。素敵な人との出会いの大半は友人との付き合いを通しての出会いです。いい人を見つけるためにわざわざ合コンや出会い系サイトに突っ走る必要はありません。友人との付き合いを大切にしているとその友人を通して自然に素敵な人と出会えるようになります。あるいは友人の友人の紹介で出会うこともあるでしょう。友人を大切にする人には必ず良い出会いが待っています。友人と付き合う暇があれば恋人探しというのではいけません。たとえそれで出会ったとしても友人がいなくなっては元も子もありません。人生で人が幸せを感じるのは家族と友人と恋人からです。 どれが一番大切なのかではありません。この3つの人間関係にランク付けは不要です。どれも大切な人間関係だからです。特に自分と相性の合う友人はあなたと相性の合う友人を紹介してくれます。人との関係は似た者同士が引き寄せ合う性質があります。ということはあなたの友人も少なからずあなたに似ている部分があるはずです。だからこそあなたとうまく友人との付き合いができているのです。友人を通して人を紹介されると仲良くなりやすいのは似た者同士が似た者同士を紹介している仕組みにあるのです。恋愛に関して言えばあなたの友人から紹介された人もあなたに似ていますからお付き合いする確率が高いということです。これが友人を通して巡り合う人との方が素敵な人と出会えるという根拠です。友人との付き合いを大切にする。運命の人と出会う30の方法。その29。昔話をする人より思い出を作る人の方があなたを幸せにしてくれる。これからの人生、自分とぴったりの人と歩んでいきたいものです。明るく楽しく一緒に人生を歩んでいけるかどうかを見分ける大切なポイントがあります。今、あなたが好きな人、あるいは付き合っている人は次のうちどちらですか ?1、昔話をする人。2、思い出を作ろうとする人。まず、1の昔話をする人は否定しているわけではありませんが、どことなく昔を引きずっていることが伺えます。あの時は良かったな。あの頃は大変だったな、と言って後ろばかりを振り返っています。この発言の裏を返せば、今は辛いです。楽しいことなんてありません。昔の方が良かったです、と心の声が聞こえてきます。うまくいくのは、2の思い出を作ろうとする人です。思い出を作ろうとすることで今を楽しもうと前向きになっているからです。昔は昔で良かったね。これからも楽しい時間を作ろうという意気込みが感じられます。あえて過去は忘れてもいいのです。引きずったところで仕方ありません。昔話をする時間があれば今この瞬間に楽しい時間を作ろうとする人の方が明らかに楽しい時間を送れます。お付き合いではここが大切なのです。あなたが幸せになるためには昔話をする人より思い出を作ろうとする人を選びましょう。二人は常に前向きになることができ一緒に思い出を作っていくことができるのです。昔話をする人より思い出を作る人と付き合う。運命の人と出会う30の方法。その30。これからもよろしくねという言葉がさらにカップルらしくさせる。これからもよろしくね。この言葉を口にしていますか。一時的なお付き合いではなく、これからも長くお付き合いをしようと思えば、この言葉が自然と出てきます。お互いが人生を一緒に乗り切っていきましょうと意識を合わせる言葉です。思うだけではなく、きちんと口にすることが大切です。大勢の人がいる世の中で自分にとって本当の一番を探していると非現実的です。人生は有限であり、時間がいくらあっても足りません。世界で一番を探すのではありません。世界で一番にしていくのです。ずっと一緒にいると相手のいろいろなところが見えてきます。あんなことも知っている、こんなことも知っているという状態になります。相手にも同じことが言えるでしょう。自分のこういうことを知っている。あんなことも知っている。分かってもらっている。理解してくれている。という理解は長いお付き合いだからこそ得られることです。お互いがお互いを理解し合っているという状態です。このお互いの深い理解があれば、これからの人生を一緒に歩んでいく上で心強くなります。体や見かけだけでなく、このように心の奥深くにまで入り込んだ関係が最高のカップルになるのです。最高のカップルとは出会うものではなく、二人で作り上げていくもの。これからもよろしくねという言葉で気持ちを一つにしていきましょう。これからもよろしくねという言葉を通して最高のカップルにしていく。運命の人と出会う30の方法。まとめ。その1。幸せになるために自分にとって最高の人と出会う。その2。ありのままの自分を受け入れてくれる人を見つける。その3。駆け引きのテクニックで捕まえるのはやめる。その4。恋愛ゲームはやめて真面目なお付き合いをする。その5。どれだけリラックスできるかで判断する。その6。正直な人と付き合う。その7。好きであることを伝える。その8。相手のことをよく知る。その9。ポジティブな人と付き合うためにまず自分がポジティブになる。その10。財布の大きさより心の大きさで相手を選ぶ。その11。体の結びつきより心の結びつきを優先させる。その12。自分の性を武器にしないようにする。その13。いつも通りの自分で接する。その14。相手の心に愛情をプレゼントする。その15。素直になる。その16。見かけより人格を重視する。その17。愛情と安心感と元気づけてくれる人と付き合う。その18。自分に自信のある人と付き合う。その19。あなただけとしか付き合わない人と付き合う。その20。寂しいから付き合うのではなく好きだから付き合う。その21。向上心のある人と付き合う。その22。心のある人と付き合う。その23。お互い縛り付け合う恋愛は避けるようにする。その24。相手の全てを飲み込んでしまう。その25。癖や欠点も好きになる。その26。付き合っていることを公表する。その27。育てられるという関係になる。その28。友人との付き合いを大切にする。その29。昔話をする人より思い出を作る人と付き合う。その30。これからもよろしくねという言葉を通して最高のカップルにしていく。